こんにちは、内藤です。今日も音声のお手をお届けしたいと思います。ちょっとここ最近は、仕事も忙しかったんですけども、ちょっと体調が優れずでですね、ちょっとブログの方はお休みしていました。で、その間にまたちょっと10代あじゃなくて20代、の事件事故が立て続けに起きているので、ちょっと改めてですね、音声でお伝えしたいことがあります。まずは仙台の21歳の大学生が、警察官殺害した事件。その次の日に、神奈川県の方ではまた同じく大学生が、交番に包丁を持ってきてですね、撃ち殺してほしかったという、自殺企図、自殺願望ですね、で逮捕されたり、で埼玉県の方では21歳と23歳の男の子が、橋から飛び降りて自殺、福岡の方では20歳から30歳の女性4名が練炭で集団自殺、その合間合間で関東圏内はですね、栃木県もろもろ、16歳とか17歳の高校生の自殺の報道が立て続けに起きているわけですよ。で、こうしたこと に共通している部分に関しては、親御さんの接し方の部分っていうのは影響は大きく関わってきてるかなっていうのが正直あります。あとは私たち大人が子供たちに見せてしまっている生き方に希望が持てない。以前私のクライアントの子供、高校生の子が言っていた来願という言葉ですね、来世で頑張るっていう意味なんですけども、こうした造語を子供たちが作っている背景には、今世、今生きているこの時代の先に希望が見えなくしてしまっている私たち大人の生き方に責任があるっていうところですよね。子供の自殺の問題も、病気とかそういったものは除いたとしても、学業の問題っていうのがかなり上位に来るわけですよ。勉学について悩んで命を絶つような状況まで追い込んでしまったのが私たち大人が作ってきた社会だったり、親御さんの接し方、関わり方っていう、プレッシャー、圧力、過干渉、過保護、こういったものが、子供たちを自ら死に追いやってしまったり、あるいは、今回の襲撃事件のように関係のない人間を巻き込む結果になってしまうっていうことがあるわけですね。当然親御さんの立場からすれば、そうは言っても一生懸命やってきたっていうことは間違いないと思います。ですが、世の中、世間っていうのは結果を見ます。これ被害者の立場になりきってみればすぐ分かると思うんですけど、だからなんだってところですよね。子供がに殺された遺族からした時に、だからなんだよっていうとこじゃないですか。これは殺人ではありませんけども、私も同じような経験があるわけですよ。子供が目の前で流されているにもかかわらず助けに行かなかった父親、その代わり死んでしまった私の親がいるわけですね。その結果、私は9年間その父親と溺れた子供たちを恨み続けたわけなんですが、これも似たようなもんです。感覚的には泳げないからとか、助けに行こうと思っていたけどとか、どうでもいいんですよね、そのこと。こういったことが、人間関係においては当たり前のように日常的に起きているわけですね。母親として父親として、自分の子供が可愛い、自分の子供に依存する、自分の子供に求めてしまうことっていうのは親として当たり前じゃないかっていうご意見もたくさんいただきますけども、じゃああなたが正しいと思っているやり方で結果今どうなってるのかっていうところを見てくださいよっていう、じゃあこの結果どうするんですかっていうところですよね。子育ての最終目標っていうのは、人それぞれありますけども、私の中では自立していくことに並行して、親であったとしても自分の人生を全うしていくこと、こういったことがすごく大切なのかなっていうふうに思います。人という字がですね、支え合ってできている。これは武田鉄矢さん演じる金八先生の名言とも言われてますけども、これも嘘、嘘というか嘘ではないんですけど、成り立ちとしては嘘になりますよね。これは人が自立している 姿を横から見たのがこの人という感じの成り立ちなので、支え合っているわけではないっていうところですね。まあ共依存の関係を説明するときには分かりやすい例ではあるんですよ。支え合って生きているって意味を、片方が外れたらアウトっていうところですよね。ただ本来の人と人が支え合うという意味は、自立している人同士が支え合うっていうところなわけです。これは経済的に自立しているではなくて、精神的に自立していなければどちらかの負担が大きくなってしまうっていうところなので、子供に自立してほしいんであれば、まずはあの精神が自立していくこと、精神的に自立すること。たとえ子供がいなくなったとしても、自分でいなくなったその死んだとかではなくて、親元から離れていった時にもしっかりと自分の人生楽しめること、楽しんで生きていけることが大事なわけですよね。子供の悩み、まあ、今回の仙台の事件もですね、家から家の包丁がなくなっていることに朝気づいて、テレビをつけたら近所で警察、交番を襲撃して警察官を殺害した、しかもその殺害した犯人も射殺されたという事件を見て、胸騒ぎがした親御さんが警察に相談して犯人特定にもつながったっていうところなんですけども、おそらく胸騒ぎがするということは前段階として不安要素があったわけですよ、子供に対して。その時にどう動くことができたのかっていうところを、今回の事件を人事ではなくて、あなたの親子関係の改善の糧にして取り組んでいっていただきたいというふうに思います。あとそういった埼玉の飛び降り自殺にしてもそうですし、福岡県の連単自殺、集団自殺についてもそうなんですけども、SOS っていうのは何かしらの信号で必ず出してきているので、これを掴むためにもですね、しっかりと普段から余裕を持っておくことで、余裕を持っていても防ぎきれないこともあります。これは私が経験していますので、ただこの防ぐ確率を高めることは可能なわけですよ。なのでこう高めていく作業が、普段から私がやっている、まずは自分のこと、自己認識、自己需要、自己信頼の後に自己肯定感で、まず親御さんが自分の人生を充実させていくことによって心に余裕ができていくので、そうすることで子どもの価値観、子どもの話に本当に意味で傾聴できたりとか、アドバイスを求められた時にいくつもの選択肢を提示できるよって、お母さんに相談してよかったとか、お父さんに相談しようと思えるような信頼関係が築けていきますので、この基礎的な部分を改めて重要ですよっていうところを今日はお伝えしたかったので音声を取りました。それではまた。